解体者の夜ヘルス。
イーラン・イスカサは俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュのドイチューです。
サーチ会でヤシダ組、三浦朝さんは俺の嫁、松崎勝利です。
はい、ということでですね、今回始まりました238回ですけれども、
はい、はい、
ですね、まあ、7月9日に二次元再退社の夜の井戸端会議、はい、改めて無事終わったということでですね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、結構会場にも来ていただいたし、配信も。
そうですね。
はい、あったということでですね。はい、また改めて、後半の方でですね、エンディングで、ツイッターなど読みますんで、はい。
はいはい。
ありがとうございましたという。ね、はい。いろいろね、はい、初めて二次元じゃないようなテーマで。
ね、どうなるかと思いましたが。
はい。はい、やっぱでも、ドイツの一人踊る大捜査線でしょ、やっぱり。あれは、松崎見たことあった？ドイチューの。
ああ、いや、ないです、ないです。
え、初めて？
はい。
俺も初めてだったから、あ、はい、こういう一面もあるんだと思って面白かったですよ。
そういうオタクでもあるんです、僕。
またなんかね、機会あれば、ああいう形で、はい、ね、いろんなテーマでやりたいと思いますんで、その辺もよろしくお願い、ね、はい、いたします。
そして、ヘルツの収録はリモートに戻りました。
あ、そうなんですよね。はいはい。前回はたまたま会ったっていうことで。
そうです、そうです。
はい、楽屋で撮って。また、そうなんですよね。はい、まだ8月だったらね、ちょっとはい、いろいろ、また実験的に、会って、やってみようかなと思ったんですけど、うん、ちょっと今の状況だとまた難しい感じもちょっとするので。
そうですね。うん、
しばらくはちょっとリモートでお付き合いいただければって感じですね。
はい。
はい。
お願いします。
じゃあですね、はい、今回また、今期アニメ、2020夏アニメですか、はい、そちらの話からしてみたいと思います。
はい。
はい。じゃあ私から行かせていただきますね。
はい。
はい。僕今回話したいのはですね、やはり俺の青春ラブコメは間違っている巻、これ3期ですね。
ああ、はい。
はい。俺がいる。
俺がいる。
ですけれども、はい。結構、まあ、ラノベ青春ものとして、今回、完結するっていう。まあ、当然、ラノベはね、もう原作は完結してるんですけれども。
うん。
はい。で、ちょっと第1話で、やっぱ、改めていいなと思ったのが、まあ、ちょっとメインどころの話はちょっと一つ置いときましてですね。八幡と、妹の小町の会話ってやっぱりいいなと思ってですね。
はい。
はい。なんか小町が入試面接の当日かなのなんか朝の会話なんですけど、なんかまあ、ハジマンが、面接終わったら一緒に飯でも食うかみたいな話したら、はい、すんごいこう、なんですかね、心はないんだけれども浮かれたトーンで、小町が、お、いいねと、お兄ちゃんのおごりなんてご褒美があったら、小町頑張れそう、てれてれみたいな感じで、こう、話すんですよ。
う
ん、
はい。
で、一方お兄ちゃんは妹のデートだし、飯代くらいどうにかしてやろうみたいなこと言うと、すごいマジトーンに小町がなって、うん、いや、デートって言われると絶対行きたくないけど、顎足持ってくれるなら我慢しますみたいなことを、ものすごい、冷たいトーンで言うわけですよ。
はいはい。
で、はじまんもこう、ちょっと動揺しつつ、いや、こんなこと小町にしか言えないんだから、いいじゃないと。ダメなのって聞いたら、またこうダメ押し気味に、うわぁ、そういうところまた気持ち悪いなぁ、みたいな会話をするんですけど、
うん、
その後すぐに、では、行ってくるでありますって、こう、小町がちょっと敬礼みたいな感じで、はい、言うのよ。このやりとりなんかすごく良くない？なんかさ、感想を君たちにも共有を委ねてしまったけれども。だからまあ、そういうコロコロとこう小鉢のトーンが変わるのと、でも結局なんかやっぱ仲はいいんだなっていうのがね、伺える感じでですね。
はいはい、
非常に好きで。でまあその後もなんか面接終わって、小町が、合流するときに、川崎さんって人と八幡が、なんかお茶してんですね。で、
はい、
まあ、受験関係全部終えたのか、小町がめちゃくちゃテンション高いんですよ。
はい。
で、 まあ、パーパーパーパー喋ってる時に、その、川崎さん、さきさんがですね、相変わらず仲いいねって言ったら、またここで小町は、いや、結構割とマジでそんなことないです、みたいな感じでスパッと切って、で、その後なんかこう、まあ、8番がまたわーって言ってたら、もう最後もう、キモいっていうことをただただ連呼し始めて、
はい、
もう、もうキモキモの身の能力者だよ、みたいなことまで言うわけですよ。
うん。
でも、その後、まあ、川崎さんが、帰って、まあ、俺らも飯食うか、何食いたいか考えたって朝の約束を思い出した八幡が言ったら、小町が、いろいろ考えたんだけど、お家帰って家事したいと。うん。で、うん、買い物して帰ろうって感じになって、そっからね、もうスーパーで買い物はわかるじゃないですか。買い物して帰ろうって言ってんだから。
はい。
スーパー行って、ゲーセン行って、バッティングセンター行って、もうこれ、ほぼデートじゃないですかっていうくらい。
うん。
で、帰ったら帰ったで、まあ、小町が料理作るんですけど、まあ、こうなんか軽口、はい、悪態みたいのつきつつも、こう料理できたら、二人だけの飯なんですね。うん、兄と妹で。で、それを、まあ、テーブルというか、こたつかなの中に、八幡座ってんですけど、隣に座るんですよ。普通、こたつでこうあって家族二人したら、やっぱ対面じゃないですか。
うん、そうですね。
なのに、スッとこう隣に座って、で、うん、まあ、その会話の中で、ダメな兄を持つと危機感でぐっと妹も成長するのですよ、みたいなことを言うのね。だから、八幡が、まあ、まあ、自虐みたいな感じで、だろ？俺って最高の反面教師だろ？ぜひ感謝してくれっていうふうに言ったら、
はい、
ここまたちょっとマジな感じで、うん、感謝してるって言うんですね。
うん。
で、お兄ちゃんも、八幡も、えってちょっとびっくりするんですよ。そんなこと言うなんてと思ったら、はい、まあ、まだ合格はしてないけど、受かってから改めて言うのも恥ずかしいから、今しか言えないから言うねっつって、お兄ちゃんありがとう。うん、受験の時お世話になりましたって、ちゃんと、三つ指つくみたいな感じで、お礼言うのよ。はい、で、まあ、八幡がやっぱほろってきちゃうわけ。急に、不意打ちでそんなことやられるから。
はい。
で、何これ何って、なんで俺こうなってんのみたいなこと言ったら、小町が、いや、それは涙だよ。お兄ちゃん初めて感情を持ったロボットみたいになってるよ、みたいな、また軽口を言う感じなんだけど、うん、
はい。
そんな感じでふざけつつ、じゃあ、小町お風呂沸かしてくるねって、こう、後ろ振り返ると、小町もちょっと泣いてるっていう、ちょっとこれ、何すか ?1 話から。ね、俺の中ではもう、ラブコメよりこの、姉妹の関係の方が大事くらいな感じに
兄、
ちょっとなってます。ね、はい、うん、兄と妹、はい。
はいはい
はい、
い
や、ちょっとこれね、まあ1話から、まあメインどころはね、いやどうしてもまあ3人の、話になっていくから、うん、あれなんだけど、1話で結構小町をピックアップしてくれるのは、ちょっと僕嬉しかったですね。
うーん。
なるほどな、はい。
そんな感じで、はい。これはうちの青葉にも導入したい、やりとりですね。これは。
そういう見方してたんですね。
もう俺、気分はお兄ちゃんですから。
もう二重三重でおかしいからな、その話。
お恥ずかしい。そんな感じで、僕はちょっと俺がいるの話からさせていただきました。
なるほど。
はい。
じゃあ、私。
はい。
行きましょう。はい、モンスター娘のお医者さん。
はいはいはいはい。
はい。
うん。
まあ魔族と人間がいつかまあ戦争をずっとしてて、その戦争が終わって、
うん、
まあ、人間と魔族のその交流が生まれた世界みたいなところなんですけれども、うんうんうん、まあそこでまあ人間の男の子が、
うん、
まあお医者さんみたいなことをやっていて、まあその魔族の、まあ病気だったりを治すみたいな
お話。うんうんうん、いろんな種族のっていうか、そう
ですね。はい、最初、いきなり始まったら、ミノタウルスの、胸をずっと揉んでいて、で、私には主人がいますんで、いや、これは治療ですから、
うん、
我慢してくださいと。
AV で見ることなく、
はい、
リンパがってやつで
しょ。そうそうそう。耳は弱いんで、と。あ、 なるほど、そっち系アニメかと思いましたら、まあちゃんと、一応ちゃんと診察で、うん、あ、退院されてますね、とかね。
はいはい。
そうそう。感じで、はい、おめでただったんですよね。
そうそうそうそうそう。あ、ちゃんとした医者だということで。う
ん、だから旦那さんも別室というかね、外で待ってて、はい、よかったな、みたいな感じで。
はい、もうゴリゴリの牛なんですけどね、旦那さんはもう。
牛
だったな。奥さんはね、うん、奥さんは結構、はいはい、なんかまあ、牛っ子というかなんか、
はいはいはい。
あの、身の子って感じなんですけど、はい、もう、お旦那さんも完全牛。うん、
牛ですね。もう、ミノタウルスって感じ。
ミノタウル、ザ・ミノタウルスって感じで。で、まあまあ、1話は、そのなんかあの、ケンタウルスの、うん、人の、まあ、病気を治すみたいな、はいはい、ちょっと出張的な感じで、
ま。そうですね。馬ですね、はい、ケンタウルスの人は。
そうですね。うん。下半身が馬で、上半身はまあ、うん、女性の、うん、感じなんですけど、まあ、そこの、まあ、なんかお嬢様みたいな人を、うん、まあ、ちょっと見てくれっていう。まあ、健康診断みたいな感じでみんなの、
うん、
まあ、剣闘士みたいな、その、戦ってる人たちの、なんか、まあ、一斉健康診断みたいな感じで行くんですけど、
はいはい。
まあ、そこに、まあ、いる、その、お嬢様のような人がですね、うん、いまして、この人が、ティサリア・スキュティアという人なんですけれども、うん、まあ、本当なんかもう、結構テンプレっぽいような、おほほほみたいな感じの金髪のお嬢様で、もちろんちょっと縦ロールみたいな感じもね、ちょっともみあげらへんが、あるんですけど、俺何がこれほんとすごいなと思ったかっていうと、まあ尻尾も、まあ下半身は馬じゃないですか。まあ四つ足の馬で、尻尾も縦ロールだったんですよね。
ちょ
っ
とおー
金髪の。
そうだっけ、
うん、
気づかなかったな。そう言われればそうだったかも。
そうそう、そこがね、俺すげえなと思って。まあ今、まあその剣闘士のその、お姫、お嬢様が、まあ勝てなくなったと。
うんうんうん、
で、どうしてかっていうと、その、蹄鉄をつけてない。
はいはいはい。
蹄がどんどん削れていってて、うん、で、まあ、もうこう、槍で突進する戦闘タイプやから、うん、後ろと前足のバランスが取れてないから、ちょっと調子を崩して勝てなくなったんだ。うんうん、じゃあ、蹄鉄をつけよう、つけようじゃないですかって言ったら、うん、そのなんか、意外となんか、お嬢様はもう痛いのが怖いみたいな感じで、うん。
そうそうそう。それもずっとつけてなかったんですよね。
そうですね。で、まあ、おとなしくしなさいみたいな感じで、ちょっと、うわーって暴れるんですけど、その時に、あの、尻尾が映るんですけど、割とちゃんと縦ロールで。
普段から動物のケツ見すぎなんだよ、
どういう。どうなってんねやろうって思って、たらそっちに目を奪われてしまいまして。
なんか、おしゃれなのかね、向こうの、わかんないけど、文化的には。はい、やっぱり。
で、まあ、停滞つけるときも、もう、まあ、怯える姿は、ちゃんとエロく。
そう、あそこエロかった、なんか。
はい。で、まあ、助手みたいなのがいるんですけど、うん、それが、まあ、はいはい、ラミアの、まあ、本当下半身がもう全部ヘビの助手が、その、うんうん、いるんですけど、まあ、その人は結構、まあ、その、医者の人には、結構、嫉妬するというか、
うんうんうん、
医者の人にですね。
はいはい。
はい。で、それで、その人が、まあ、なんか、またイチャイチャしてる、先生が、っていうので、その、ティサリアの、サーフェっていうね、そのラミアのやつが、このティサリアの動きを止めるんですよ。じっとしなさいっつって。
うん、
ぐるぐるぐるって尻尾を、自由じゃないですか。尻尾でぐるぐるってこう動きを止めるんですよ。
はいはい、
そこまではわかるんですよ、
はいはい。
患者の動きを止めるっていう。
まあ、そうですね。
暴れてる患者を止める。そのままぐるぐるぐる全身巻いて、最後その尻尾の先を口にゴーって入れるんですよね。うん、完全なる触手プレイ。
確かにあれはね、あれはちょい足しですよね、なんか。
いるって思って。
あれじゃない、舌を噛み切らないようにとか、
ね、
あるんじゃない、なんかわかんないけど、医療の時もなんか、そうそう、やるみたいじゃない。
やっぱね、ちょっと知ってる医療漫画と違って面白いですね。
はいはいはい。
なんかすげえ ね、なんかいいですね。
うん、
あと三平さんの好きそうな単眼子とか出てきましたね。
出てきましたね。
ねえ。
はいはい。あれ結構、鍛冶屋の助手かな、
はい。
鍛冶屋だったよね。なんか、
うん、そうですね。なんか、一緒に手伝ってる感じの。
あれでも ね、狙った配置か分かんないですけれども、はい、日本の一つ目のなんか妖怪の系譜って、鍛冶屋が元になってるみたいなところもあるんですよ。その、要は鍛冶屋っていうのはこう、目で、火を見ないといけないから、片方の目がどうしても、傷んでいくみたいなとこからね、来てるっていうような、山の妖怪はほぼ、一本足で一つ目みたいなとこは、そういうとこから、鍛冶屋の、なんか、鍛冶屋というか製鉄家の方で来てるんで、もしかするとそれを狙って、鍛冶屋っていうポジションにしたのかもしれないと。
でも武器のその、工場のその見習いみたいな感じみたいですね、やっぱり。巨乳だったんだよな、すげえ。なんか、ノースリーブのなんかすげえエロい服。
はいはいはい、はい。そうですね。で、ちょっとおどおど系っぽいところもあって、そうですね、あ非常にいい単眼です。
はい、ちょっと今後いろいろ出てくるの楽しみだなっていう感じで。
そうね、いろんな種類が、はい、ね、種族が。
はい。なんか面白かったですね。
うん。
はい。次も期待かなと思ってます。
はいはい。
はい。
さあ、じゃあ、松崎さん、
はい、行きましょうか。僕行きます。うん、まだ収録時点で1話しか流れてないんですけれども、うん、はい、宇崎ちゃんを。
お、はいはいはいはい。
はいはいはい。
これ、なんかすごい、ああ、俺アニメ見てるなーっていう気になりますね。あれ見てると。
俺、原作読んでなかったんで。
はいはいはい。そっか、ドイツ読んでなかったのか。
う
ん。
はい。大学生だったんですね。
そうなんですよ。
もっと若いと思って
た。ああ、その高校時代に一緒に、うん、先輩後輩でやってて、
はい、水泳部だったかな。うん。
うん、で、その先輩の男の先輩が、まあ大学に上がって、で大学2年の時に、うん、そのタイトルにあった宇崎ちゃんが同じ大学に入って、
うん、
先輩と会って、
うん。
春、そう、春ですね、入学した春になって、
はいはい
はい、夏になって、
うん、
秋になって、
うん、
冬になって、
うん、
もう一回春になって、
うん、
あれ先輩ずっとぼっちだなっていうのに気づくっていうところが始まるんですけど、
いつ見ても一人でいるんだよね。
これあんなもったいない一年の使い方初めて見ました。
そうよ。もうちょっとなんかいろいろ
イベントもっと出せたでしょ。
スペックも高そうなのにね、大学生としての。
そう、だから気づいたら大学3年と大学2年になってるんですよね。
うん。
桜井先輩気がついたらもう20歳になってるし。
そうそうそう。
いやー、なんか、このペースと思って。
うん。
そこで、でまあ、ストーリーとかは、まあ、なんとなく分かってるとは思うんで、あれなんですけど、
うん。はい。
やっぱり僕が面白かったのは、電気屋さん、家電量販店に行って、
はいはい。
マッサージ機あるっすよ、マッサージ機、つって。
うん。
マッサージチェアか。
うん、はいはいはい。
宇崎ちゃんが座って、ほら、隣も空いてるよみたいな感じで先輩座らすんですけど、うん、どうもそのマッサージチェアで、まあ肩ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるって揺れると、どうしても胸も揺れると。
うんうん、
で、宇崎ちゃんね、マッサージされると声結構出るタイプで。
そうですね。あれ、ね、あれ、いやらしかったです、あの声。
あんなの、あんなのダメだよ。
マジ公共の場ですからね。
うん、まあ、巨乳なんで肩こりがおそらくひどいんでしょうな。
もともとね、う
ん。なんかそんなようなこと言ってましたもんね、自分で。
うん、自分、腰よりも肩が凝るんですよ、みたいなこと言ってましたもんね。で、その後、じゃあもう出ようってなって。
うん。
うん
ですけど、宇崎ちゃんがまた新しいのを見つけて、なんか足のマッサージ機なんだ、うん、あれ何なんですかね。
なんか振動ダイエットマシンみたいな、
ね。なんかダイエットマシンみたいな。なんか乗ってるだけで振動で、なんか代謝が良くなって痩せますみたいなやつですよね、多分。
それに乗りながら先輩を呼び止めるんですけど、ずっと、先輩みたいな感じになってて。
はいはいはい。
あれ、後でツイッターとかネットで、見て、まあ本人も言ってたんですけど、 あの、うん、実際にはあの、はい、マッサージ機を当てながら録音したらしいですね。
あ、そうなんだ。
あの、電気アンマって言うんですか、うんうん、あの腰とかに当てる、あの、ブーンって。
あ、いわゆる電マですかね。電動マッサージ機。なるほどね、
あの、これぐらいの、
なんか四角い当てる、押し当てるタイプのやつね。
あ、よかった。俺の想像してるのと違ってたんで、なんかよかった
ですけど、ね。それは全然、多分、
そうですね。
それは違います。
もはや用途が違うものとしてしか使われない。
三平さんのは片手で使うやつですよね。多分ね。
そうそう。すいません。なんかすいません。
あの、十字に持つ手があって、なんかやるやつみたいな。
はいはいはいはい。
はい、
それを、どうやら、その宇崎ちゃん役のね、大沢さん、あのそらそらに当てながら、うん、あの、うん、あーってやって、
すごい。
あ、じゃあリアルな声だったんですね、あの振動は。
う
ん、
そうだから自分でこの今僕がやったみたいに、あの喉にこの手をあの我々はみたいな感じでやったんじゃなくて、実際に
もうちゃんと振動
を外からの刺激を。だからそのリアリティはすごかったですね、あのリアリティ。
うん、確かに。
うん。ああ、じゃあ、ちゃんと器具使ってたのね、振動の。
器具って言わないでくださいね。
あ、そういやいや。おかしい
な。あそこで顔を覆う先輩可愛かったな。
ああ。
ああ、ね。
もうやめて、みたいな。
三浦さん的に宇崎ちゃんどうでした？
いや、素晴らしかったですよ。
あの、もともとだってね、原作すごい好きですもんね。
う
ん、
好きだったのは、冒頭で、まあ、オリジナルシーンといえばオリジナルシーンなんですけど、なんで宇崎ちゃんが先輩、はい、まあ一人でいる、まあ多少誤解ではあるんですけれども、そのずっと一人っていうのは。はい、まあその、ぼっちっていうことで、なんで、うん、だからなんでうざがらみするようになったかっていうのをちゃんと描写として描いてるじゃないですか。はい、あれってシーンとしてはオリジナルなんですよ。
へ、は、ぇ、
いはい、うん。なんかエピソードというか、なんとなく話の流れで、だからこう、先輩、私が何とかしないとじゃないけど、はい、絡んでいくっていう、そのなんか、スイッチが入るシーンっていうのをアニメで見れたのが、
うん、
僕はちょっと個人的には好きでしたね。
本当にうざい人だったら、本当に入学した途端に行っちゃってるはずですもんね。
う
ん
う
ん、
そうですよね、確かにね。
そうそうそう。
あそこで1年様子を見てってい
う。うん。うん、でも多分、宇崎ちゃんはもう、やってるうちに楽しくなって、
うん、
今はもうそういうのどっか忘れてるようなとこもあると思いますけども、それが楽しくて楽しくてしょうがなくなっちゃってっていう、ああ、そこがまた可愛かったりしますけどね。
うん、ちゃんとうざいと思いますもんね。
うんうん。
うざかったな
ぁ。でも、もうこの年になると、あんくらい絡んできてほしい。
ああ、そうなのかな。うん、なんかもう。まあまあ、そうか。
もうね、そうそうそうそう、そう。
いや、可愛いのは可愛いんですけどね。
うん。いやー、でもまとわりつかれてみ、あんな子に。
いや、ちょっと映画館で周りの人の気持ちがちょっと分かっちゃって。
ああ。
あのカップルうぜーっていう。
もう、ドイツ、46なると逆よ。
逆ですか、
うん、目を細めて、ずっとそれを。むしろ映画よりこっちを見てこう。
ああ、まあまあ、確かにそうなってくんのかな。
平英作品みたいな感じで見てるもん。
どうでしょう。高校生の時、パッと映った時がめちゃめちゃ可愛かったんで、うん。
ちょっと髪長いんですよね。
そうですね。
うん、で、あの頃は、もう、どっちかっていうと、多分静か、もうちょっと引っ込みじゃんというか、先輩のこともちょっと最初怖かったんですよ。顔怖いから。
ああ、なるほど。
で、それが徐々に、多分今後そのエピソードとかも、出てくるとは思うんですけれど。
いや、楽しみ。
楽しみですね。そうですね。はい。
はい。じゃあ、ということでですね、まあ、今回はこの3作品をちょっと語っていましたけれども、
はい、
ですね、まあ、皆さんの、今期これが良かったっていうのもですね、ぜひツイッターとかでご報告していただければと思います。
はい。
はい。で、この後はですね、今回 B パートはですね、これもちょっと久々ですね、思い出の、何年代アニメを語ろうシリーズ。はい。はい、こちらのですね、2000年代を、が突入したということでですね、今回は、2001年の作品をみんなで語ってみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、
思い出の2000年代アニメを語ろう。2001年度。
イエーイ。
はい。ということで、どうしました？まずいかな。
いや、ちょっとドラえもんっぽかったなと思って。
確かに。
2001年度。
予期せぬ。
昔のね、昔のドラえもん。
そう。
あの、大山のプロ版でしょ。
大晦日だよ、ドラえもんの言い方です。
大晦日だよ。
じゃあ次のドラえもんは俺で決まりかな。
いやいやいや、なんでそうなる
まだまだ安泰だわ。
まだまだ。そうすか。わさびさんでまだ行きますか。はい。じゃあですね、また2000年代の、まあ、アニメというか、作品、この頃こんなのハマってましたよ、はい、みたいな。話をするような企画で、今回は2001年度編ということでですね。
はい。
行ってみたいんですけど、まあ、これも時間来るまでちょこちょこちょこちょこ喋っていきましょうということで。はい。はい、私ですね、こちらまずですね、
どれだろう？
ゾーン・オブ・エンダーズ・ドロレス・アイっていう作品で。
知らない。
これね、2001年の4月から9月までの全26話テレビ東京で放送されてたらしいんですけど。
ロボットアニメ。
そう、ロボットアニメで。で、俺も正直これ、全部かっちり見てないんですよ。リアルタイムで見てたわけじゃなくて。はいはい、何かっていうと俺、この頃に、ビデオレンタルでバイトしてて、アニメ専門のビデオレンタルだったんですよ。はい。で、そこで店内で流すビデオあるじゃないですか。
はいはいはい。
で、あれを誰か、まあ、その他のバイトの人がかけたやつを、見て、まあ、びっくりしたんですよ。はい、もともとはなんか調べたら、プレステ2にゾーン・オブ・エンダーズっていう、ゲームがあって、
うん、はい。
で、そっからまた、なんか、いろいろ派生してった作品の一つらしいんですけど、はい、まず主人公がその、声が源田鉄章さんで、ジェームス・リンクスっていう初老の運び屋、で49歳の男がまず主人公なんですよ。
すごいですね。
これでもちょっと異色って感じするんですけど、
そうですね、
人格を持つ巨大ロボットがいるんです。ドロレスっていう。うん、で、これ声が、桑島宝子さんで、もう、はいはい、中身が乙女なんですよ。
うんう
ん、なんかね、もう生まれたての、そう、無垢な女の子みたいな感じの、人格が搭載されたらしくて、はい、ジェイムスを、はいはい、おじさまっつってすごく慕うわけ。
はい、
もう、それが、だから俺ほんと前後のストーリー申し訳ないことに、何一つ把握してないんだけど、
はいはい、
とにかくその巨大ロボットの女の子は桑島さんの声でおじさま、おじさまっていうのに、何これ可愛いと思って、でだから今で言うほら俺も人外萌えみたいのってすごく根深いところまであるじゃないですか。
その、はい、
例えばリザードマン的なトカゲの女の子だったら、うん、トカゲのままがいいとか、なんか、女の子、はいはいはい、人間の女の子っぽいトカゲじゃなくて。
何パー残ってるかみたいなね。
そう。みたいなとこの、なんか俺の中のその人外ギャップ萌えの、なんか、エポックメイキングみたいなのが、このゾーン・オブ・エンダーズ・ドロレスで、本当申し訳ないことにストーリー全然把握しないんですけど、とにかくそれが可愛かったっていうのがね、もうただただ印象的で。
へ
ぇ、機会あったらね、アニメ実況とかでなんかもし、配信されてるのがあれば、一回二人にも見せたい。とにかくドロレスが可愛すぎるっていうのをね。
なるほどな。
顔もロボットなんですよ。いわゆる美少女アンドロイドじゃないんですよ。
もうガチロボットの、
う
ん。
そうそうそう。でも、桑島さんの声で。
でも一応女の子っぽい感じではある、
ね。でしょ、なんか、フォルムが、
はい。
うん。
はい。
なんか、カラーリング
の
女の子っぽい。あ、そうそうそ う, そ う, そう、ね。女の子座りとかするんですよ。
ピンクの。
うん。なぜならば中身は女の子だから。ドロレスの中身は。いやちょっとね、これはね、
面白そうですね、これ。
ええー、
そう
なん
です
よ。
ちょっとね、見たい、今になってまた見たいっていうのを、すごく思い出してきましてですね。
ピンクの時代で、へぇ。
うん。ゾーン・オブ・エンダーズ、ドロレス・アイ、はい。うん、こちらをですね、ちょっと私は、はい、まずは紹介させていただきます。ドロレスが可愛いという。はい。
なるほど。
ああ、はい。じゃあ、土井さん。
さあ、僕ね、
うん。
僕は、やっぱり、まあ、がっ つり、本当にね、アニメそんな見てない時期なんですけど。
そうですね、ちょうどこの時代がドイツがあまり見てない時代ですよね。
そうですね、まあ、東京出て、ちゃんとお笑いやろうとしてた時代ですから。
うん、今は違うのかって話なの、
はい、今も、もう、今も全然ですから。
あら、
でもね、やっぱりね、はい。この時は、すごくやっぱ原作ファンだったんで、すごく見てたのは、プロジェクトアームズ。うん、
ああ、はい、はいはいはいはいはいはい。
アームズがまだまサンデーで連載してた時じゃないですかね、多分。
確か知ってましたね、アニメやってた時は。はい、
うん、やっぱもともとすごくハマってた漫画だったんで。
結構硬派な作品ですよね、なんか。
そうですね、やっぱり。うん、まあ、ほんと、皆川亮司の、ちょっと、うんうん、まあ、ファンタジーチックな主人公が少年のみたいな。うん、それがね、やっぱりね、キャラもやっぱいいキャラがいっぱい多くて、すごくハマってたんですよね。
うんうんうん。
ゲームも、プレステ2で出てて、
ハ
ーマスの。それも、もう、ほとんどの人が持ってなかったけど、俺はやってましたね。
結構やっぱゲームから行ったの？それとももう、まず原作、アニメ、ゲーム。
漫画が先でしたね。
ああ。
はい。で、アニメも、あ、やるんやと思って。でも当時まだそのテレビデオとかなったんで、
うんうん、
なんかちゃんと録画もなんかもうビデオテープが山ほどになっちゃって
みたいな。はいはい、わかるわかる。なんか、はい、あの溜まってくんだよね、なんか 、ね、見ないうちに。
はい、でまあ一人暮らしで、うん、で当時ってそのなんかテレビ欄とかもないじゃないですか、番組表みたいなのが。
あ、テレビの中
に、ね。あ、新聞に。ああ、なるほど。
そっかそっか。あの、雑誌とか新聞とか見ないと、
はい。
わかんない。今だったらテレビでね、
うん。そうですね。だからもう何曜日の何時みたいな感じで録画しなきゃいけないとかあったんで、ちょっと飲みにしたらもう撮れてないとかが結構あった時代だったんですよ。
はいはいはいはいはい。
だから結構これは難しかったな。でもまあ一応まあ原作してたんで、まあ飛び飛びでも、うん、まあ話はなんとなくわかるなっていうので、
あ、
結構見てましたけど。
そっか。逆にそっか、俺原作知らなくてアニメチラチラっと見たくらいだったな、これは。うん。
結構やっぱ設定がもう、中二病にはたまらないような感じの話だったんで。
うん。
結構ね、その中でその車系っていうキャラがいるんですけど、高山みなみやったかな、うん、それがね、めちゃめちゃ好きだったんで、未だに好きですけど、結構アームズは未だにちょっと、よく、相方ともよく、未だに話すのはこれぐらいですね。
未だに話すのはこれくらいって、これぐらいね、アニメの話題がこれくらいなのか、それともコンビ間の会話がこれくらいなのか。
コンビ間の会話がもうアームズごっこするぐらい
ですね。じゃあ作品を大事にして、この作品を大事にして、はい、竹橋じゃないか。
あの頃は仲良かったなって
。およしなさい。
察してよ。
察してよじゃないよ。と、まさき。
言われたのかな、なるほど。はい。
なるほど、ね。
いやでもアームズ好きでした、本当。
はいはいはい。
はい。
了解っす。さあ、じゃあ、松崎さん、はい、はい、行きましょう。
僕ね、厳密に言うと僕が見たのは、さっきの三平さんみたいに、この2001年ではないんですけど、
はいはい。
放送というか、初めて世に出たのが2001年っていうのに、ウィキペディアに載ってるんで、あれなんですけど、はいはい、学園戦記無料って、っていうアニメなんですけど。
はいはいはいはい。あれ、佐藤達夫監督。
そうです。佐藤達夫さんが監督で原作、うんうん、脚本とかもほぼやってる。
じゃあもう本当に全部やったんだ、佐藤監督が。
本当だ、全部やってる。
そうです。で、これ、これ調べたら2001年に、BSNHK の BS2 かなんかでやってて、
あ、
で2003年に、NHK 教育、今の E テレで放送されて、多分それを僕は見てたんですけど。
あ、なるほどなるほど。
だから厳密に言うと2003年なんですけど、まあ、2001年のアニメっていうことで、ちょっとですけどね、これ僕もね、この時期のアニメってストーリーどんなストーリーだったかっていうのをちゃんとよく覚えてないのは確かなんですけど。
まあね、
うん。まあね。なんか20年前のアニメやからね。
そうそう。
なんかね、宇宙規模で、なんかすごい宇宙からね、 なんか怪物じゃないですけど、なんかすごい天変地異みたいなのが起こってきて、
う
ん、
はいはい、
でもそれをなんか謎の巨人みたいなのがやっつけるかなんかして、
うん、
それはそれとして、うん、その地元のその地域の中学校でなんかいろんな学校行事が行われるみたいな感じで、うんうんうん、でそのタイミングでなんか転校生が現れて、
うん、
なんかこれ結構に未来の話で2070年とかが舞台らしいんですけど、
ああ、はいはいはいはい、
その割になんか田舎の風景がすごいあったりとか、
おうおう、
でその転校してきたやつがなんかもう2070年に学ラン着て転校してきたりとか、結構謎の多い
割と現代の感じで見れるような、
あの、いやでもそのみんな割と私服なんですよ、
うん、
みんな生徒私服なんですけど、なぜか、なんかちょっと周りからも、
ってことか、
そうなんですよ。
ああ、なるほどね。
その子だけが、割と、なんかちょっと異質、無料っていう、
主人公
だな。そうです、そうです。あ、で、これで、あ、ちょっと飛び飛びになっちゃいますね。主人公になっちゃうんですけど、
うん、
で、要は、一般人に紛れて、ちょっと、宇宙人とじゃないですけど、能力者みたいなのがちょこちょこいるらしいみたいな感じの設定になってて、で、その無料っていうのはなんかすごい、めちゃめちゃすごい子なんですけど、これ2人主人公がいて、もう1人、はじめっていう、もう本当にごく普通のメガネかけた、もう割、どっちかというと冴えない側の男の子がいるんですけど、この子、はい、この普通の子がいることで、なんかすごい、なんかよく回ったりとか。
ああ、なるほど。
なんか、ね、で、これがね、僕、これ何が好きだったかってね、女の子のね、なゆたっていう子がいるんですけど、この子のこと僕めちゃめちゃ好きだったんですよね。
へぇー。パクロミさんじゃん。
そう、パクロミさん。
あら。
うん。だからデビューしてそんなに間もない頃だと思うんですけど。
はい。
でね、この子が好きっていうよりは、このなゆたと、その、さっき言った普通のこのはじめっていう子の、うん、なんかちょっとした恋愛まで行くのかな、行かないかな具合のなんか距離感みたいな。
なるほどね。
はい
はいはいはいはい。
それがすごいたまんなく好きで。
うん、
で、かつ、その、もうすごい、なんか、すごいことが起こってるのに、学校ではいつも通りのなんか日常が、淡々と送られてて、なんか普通になんか日常生活を送ってる僕でも、もしかしたらちょっと SFA の扉がなんかちょっとしたところに ね、なんかあるのかもしれないみたいな、
僕たちが気づいてないだけで、
なんかそういうなんかね、僕そういうのやっぱ好きなんだ、なんか、
ああなるほどね、ちょっと投影できるというか。
そう、なんか退屈な日常になんかちょっとしたそういうのがあるのかもしれないって思えるだけで、なんかすごいね、なんか日常生活がなんか充実してくるというか、
はいはいはいはいはいはい、
なんかそういうイメージがすごいあって、なんか、
ああなるほどね、
好きなアニメでしたね。
そっか、ちゃんと見たことないから、これもちょっと見てみたいな。名前はすごくもう聞き覚えがある。
はいはい。
監督の、まあ、誰かも分かるくらいなんで。はい。
でね、佐藤達夫さんがね、今、まあ、D アニメで、配信とか確かしてるんですけど、
ああ、はい。
佐藤達夫さんが、ノートあるじゃないですか、サイトの、ノートっていうサイト。で、このシナリオかな？全話公開してるんで。
へぇ
ー。シナリオだけ、文字のシナリオだけでも見ようと思えば、無料で見れます。
あ、なるほどね。台本みたいな感じですか。
意外とちょっと幼い系なんだな、絵は。
そうですね、
もっと大人かと思って
た。
NHK って感じ。
そうです、そうです、そうです。
うん、
この頃僕割と NHK、どっぷり、NHK のアニメどっぷりハマってた時期なんで。
はいはいはいはい。
だ前も言ってたから、そのコレクターユイとか、あの辺ですね。好きな時代だったんで、これも好きでしたね。
なるほど。あ、ちょっとこれも見てみたいな。
ああ、なるほどね。あ、でも昔の NHK のアニメって感じの絵柄だな、なんか。
そうですね。
ちょっとなんか、刀身も、戸部勇チックな。
戸部勇も佐藤達夫監督じゃなかったっけ？
あ、そうでしたっけ？
そうでしたっけ？
違ったかな？飛べ、あ、佐藤監督じゃなくて、なんか携わってたような気はしたけどな。
へ
ぇー。うん、なるほど。
面白そう。
じゃあ、もう一周、とりあえず行きましょうか。
はい。はい、
私ですね、これね、調べてて、ああ、これもこの年なんだって思って、ちょっと懐かしくなったんですけども、これすっごい昔にアニメ界でも僕、特集させてもらった時があったんですけど、
はい。
あのね、パチスロ貴族銀っていう、あって知らないでしょ、多分。
これね、
フジテレビでね、2001年4月から9月まで全23話あったんですけれども、まだ公式サイトが残ってたんですよ、フジテレビ内に。ちょっと、あらすじみたいな概要みたいなの読みますね。
はい。
パチスロ貴族銀は、パチスロを通して一人の男の成長を描く異色のアニメーションドラマ。
自分で言う。
将来は小説家になりたいと思い、大学を中退して出版社でバイトをする主人公、音無し銀也は、ひょんなことからパチスロバトルナンバーワンを競う、スロシアムという秘密組織に出会う。スロシアムに入り込んだ銀也は、パチスロバトルの楽しさに目覚めていく。普段アニメを見ない人でも、パチスロを知らない人でも楽しめる、パチスロエンターテイメントアニメ。もちろんアニメファンの人もお楽しみにっていう感じのやつなんですけど、
うん、
本当ね、もうイメージですよ。イメージは、はい、バキの地下闘技場をイメージしてるんですよ。そこでパチスロ勝負をするんですよ。ああいう状況で。
俺、アニメのウィキでこんなに薄いウィキ初めて見ましたよ。
全然ないでしょ。俺も昨日改めて見たんだけど、キャラのデータって CV くらいだけでしょ。
そうそうそう。
でもね、これね、まあ、そういう意味でね、俺はもうものすごいツボにはまって、はい、で、これをライブで一回特集して、で、やっぱりお客さんもすごく、はいはいはい、うわ、面白がってくれて、で、なんかトレーニングし、施設みたいなとこでね、銀屋ってやつが、はい、銀屋だったかな、誰かが、ちょっと腕立てをすげえして汗流してんのよ。
はい。
で、腕立て終わったら、隣の部屋ガチャって行くと、パチスロが1台置いてあって、そこでパチスロの練習するとか、なんでこうなるのみたいなシーンがとにかくいっぱいあって、これでもね、これね、もう一回見たいんだけど、ちょっとやっぱなかなか今配信とかでないみたいで。
でも2クールやってるんですね。
そう、2クール。で、DVD ボックスが出てるっていう情報、分かって調べたら、はい、まあ中古なんだけど、はい、2980円、 DVD ボックスが、
まあ
まあまあそうですよね。
もうパチスロで勝たないとちょっと取れないくらい。 いやでもね、これ本当機会あったらね、これこそね、20何話マラソンで、あとアニメ実況とかで見て、はい、みんなで酒飲みながら楽しみたい。
あ、いいですね。
うん、本当これは好きだった。ということで、パチスロ貴族銀です、僕が、この年ハマったやつ。
いや、公式ホームページ行ったらキャラクターのイラスト一つもないんですね。パチスロ貴族銀っていう文字だけ。
あとあらすじが書いてあるっていうね。いや、だからね、これね、今はね、思い出したけど、そのアニメ界で特集やった時に、その年に、はい、勝手に俺らがハマったアニメの、その制作会社にトロフィーを送るっていうような企画をやって、
はい、
でもね、確かね、パチスロ貴族銀の、制作の方はね、なんか受け取ってくれたと思う。確か。なんかこういう、
ま
あ、他にも何個か送って、まあ、オッケーしてくれた人とか、あ、うちはいいですって言われたとこもあったんだけど、確かパチスロ貴族銀はね、トロフィーを送らせてもらった。
すごいっすね、それ。うん、
じゃあ誰か持ってるってことですね。
持ってると思う。
確かに。
誰かが。いやー、でもパチスロ貴族銀はぜひ機会があればちょっとみんなで見たい。
ちょっと見てみたいな。
はい。
はい。
じゃあ、
僕ね、僕もちょっとやっぱゲームになってしまうんですけど、
うん、
もう多分クソほどハマったゲームだと思うんですけど、まあ、三国無双2。
ああ、はい、はい。
発売が2001年なんですよね。
うん、
当時、僕も、まあ、三国志って、まあ、実家に、まあ、うん、横山見せるのがあって、
はいはい、
まあまあ、
60万くらいだっけ、あんな。
そうですね。うん、まあ、なんとなくは、まあ、うん、まあ、知ってるぐらいの、まあ、その三国の戦争だぐらいの気持ちだったんですけど、はい
はい、うん、
まあ、改めてなんか、ちゃんと、 ハマったのが、やっぱ三国無双を友達が持ってきて、これ面白いからやろうよ、つって、もう、まあよくある、まあ、もうバッサバサ切っていく、もう無双系の、まあ走りなんですよね。でも本当にハマって、
うん。
もうマジで、やったことありますか？お二人。
いや、俺ゲームはないな
ぁ。僕もないんですよね、三国無双は。
まあ言うたら、まあほんまにまあ、一人の武将になって、もう敵がいっぱいいるところをもうでっかい刀でザバッ、ザッパザッパ切っていくみたいなゲームなんですけど、
うん、
まあ敵、雑魚にも一応頭の上にちょっとしたなんか一ポイントメーターみたいなのが、うん、赤いのがビーンってこうラインが出てるんですけど、うん、マジでやりすぎた時、駅前の人見たら赤いメーター見えたんですよ。
うんやばいよ、ドイツ。
はい。ひでえな。マジひでえな。
やり振り回さなきゃみたいな気持ちになったりする。
い
や、
もう、いかんいかん。と思って。思う、そんぐらい毎日やってたんで。
うん。
その中で、その、まあ、五の武将で、うん、まあ、周遊っていう、
はいはいはいはい。
はい。美少年みたいなやつがいるんですけど、
美少年か、うん、
結構男前なんですよ、周囲は、うんうんうん、その三国無双で言うと、
うん、
で、周囲の奥さんがその小喬っていう、
うんうん、
まあ、周囲の親友の孫作っていうのがお姉ちゃんの大喬っていうのと結婚してて、その親友の、うんうんうん、妹の方はその親友と結婚するっていう、はいはい、本当にあるんですけど、
うん、
その中の小喬っていうキャラが、
うんうん、
まあ可愛くて、
へー、あ、そのゲームで、ゲームのグラフィックというか。
はい。でも、もともとすごい、実際の三国志でも、その二強の美しさは、みたいなのが残ってるぐらい、美人やったとは言われてる、
うん。はいはいはいはい。あ、なんか俺も横山三国志で見た記憶がある。
はい、うん。ロリロリなんですけど。
ちょっと。
はい。なんかね、扇子でこう、バッサバサ切っていく感じなんですけど。
ほうほうほう。
大体の武将はその、打ち取ったら、ボス倒すと、敵将打ち取ったりみたいな格好いいことでみんな叫ぶんですけど。
うん。うん、
小喬は、敵将打ち取っちゃったーっていう。それが聞きたいがために、もうずっと小喬を使って。
へぇー、あ、でもそれ可愛いな、なんか。
そうなんですよ。俺の小喬で本当に三国統一できるんじゃないかっていうぐらい手出しましたね。
歴史を変えた。
歴史を変えてやりましたよ。
あ、でもちょっと遊び心だね。そういう、キャラにそういうの言わせるっていうのは非常にいい感じで。
はい、
そうです
ね。うん。はい。結構、やっぱいろんな解釈があるから、天地を比べたと、うん、また違ったりとかするじゃないですか。
はいはい、
キャラデザイン、
まあ、
キャラデザ
インが、そうそうそう、そう、はい、ありますからね。
各々のキャラデザインあるんで、そこがまた面白いなっていうのありましたね。うん、
なるほど。
もうずっとやってました、本当。三国無双。
ライフゲージが出るくらい。
もう出るくらい。
なるほどね。
はい。
了解です。じゃあ、松崎さん行きましょうか。
あー、はい。どれにしようかな。結構この時期、
あるよね、
見てアニメ、見てた時期で、
俺、ドイツには悪いけど、2001年もう一回やりたいくらいちょっとあるもん。
だったら、僕、ゲームめちゃめちゃやってますから、この
時。あ、なるほど。
ゲームの話になりますけど。またどっかでやりましょう。
次もあるかもしれない。いや、でもとりあえず、松崎さん、はい、次の。
あ、じゃあ、はい、うん、まあ、ちょっと時間もあると思うので、ちょっと軽く終われるやつ、ストーリー、ちょっと覚えてないやつ。
はいはい。
と、ファイナルファンタジーアンリミテッドっていうアニメがあります。
はいはいはいはい。
あ、俺見てないわ。はい、
あれなんかちっちゃい子のやつだっけ？
いや、これ、違います。
違うか。
ドイツフライングだよ。お手つきだよ。ロリお手つき。
すぐちっちゃい子の話しちゃうんだよ。
ちっちゃい子も、ちっちゃい子も出てくるんですけど、基本的に主人公は、
はい、
黒き風って呼ばれてる、
はい、
FF7 で言うと、なんかヴィンセントみたいな感じのキャラクターがいるんですけど、
あ、本当だ。
僕ね、それまで FF はもう全くと言っていいほど触れたかったです。ドラクエ派だったので。
ああ、なるほど。
だから初めて触れる FF がこのアニメ版だった、アニメ版だったんですけど。
なるほど。
はいはいはい。
でもこれ FF の世界かっていうと、そのストーリーっていうわけでもなくて、うん、チョコボとかは多分出てくるんですよ、確か。
うんうんうん。
なんだけど、
うん、
なんか、ね、そのこの黒き風っていうのがなんか銃で敵を倒すんですけど、
う
ん、
ああもうヴィンセントだね。
そうなんですよ。ただその銃になんか込める3つの弾丸じゃないですけどなんかあって、
はい
うん、お前にふさわしいソイルは決まったっつってなんかなんとかのソイルなんとかのソイルなんとかのソイルってパーンって打つとなんかそれがなんかうまいことなんでしょうなんか合体してなんか敵倒すみたいな。なんかこれぐらいですストーリーで覚えてるんでなんかこれぐらいなんですけど、
あでも河津さんが入ってんだ。
ああそうですそうです。
佐賀の海の上ですね。佐賀シリーズの。
そうですそうです。
お
でこれ何があれかってはい、このねヒロインというかその黒木風っていうのはなんか追いかけてるやつみたいなので女性で、はい、リサっていう女の人がいるんですね。
うん、はい、
でこのキャラが割と好きだったんですけど、
うん、
でね結構ね割とスタイルも良くて、
うん、
で衣装も割とパッチリした感じだで、まあ単純に見た目的に僕の好みだなって思ってたんですけど、
はい、
これリサというキャラ好きで、まあそのこともしばらく忘れて、で東京に出てきて、うん、自分のパソコンを持ってうん、ミクシ
ー、はいはいはい
はいはいはい、
なんかいろんなコミュニティ探してるじゃないですか。だからふとした時にこのファイナルファンタジーアンリミテッドのなんかコミュニティあるかなと思って、あああったっつって、うん、でリサ単体のキャラクター単体のコミュニティがあったんですよ。
うんうんうん、
そしたらコミュニティの名前が
うん、はい、
マニューっていう名前で
漢字で
魔の父、
魔の父、ね、マニ
ューって書いてあって、あ、はい、そう呼ばれてたんだネット界隈では。
マニュー被験帳よりも早い時代。
早く。
早かったかもしれないですね。確かにね、夕方のアニメにしてはね、確かにね、父エロかったんですよ。
そんなマニューな感じ？
これ
今ね、ちょっと映像、画像見れないんでね。
めちゃめちゃでかいっていうほどではないんですけど。
あ、
うん、
でも、ノーブラ
もうみんな頭悪いリアクションしてんだもん。え、ノーブラ
ノーブラなのかもしんないです。
え、俺画像検索したら全部、ぽっちり二つです。
あ、もう浮かんじゃってる？
もう、ちえちゃんの赤いぽっちり二つ。
場所違うわ。おそらく場所違うわ。
これね、今検索して出てくるのが同人誌のイラストばっかなんで。
ですよね、多分。あ、そうですよね。
当てになんねえな、じゃあ。
はい、
あ、でもね、なんとなく、あ、ちょっと見えにくいかな。
あー、なるほど。あ、でも、後で、LINE で送って。ちょっとマニュー見てみて。
見えますかね、見えにくいかな。
あー、でもなんかわかる。
はい。
あー、なるほど。はいはいはいはい。
かわいい系というか。確かにスタイルのいい感じしますね。
うん、
っていう思い出っていうこと、ね、はい、
マニューの思い出。
マニューの思い出ね。
了解です、了解です。いや、でも結構でも松崎もまだ2001年はあるでしょ。
僕ね、ここね、もうちょいあるんですよ。
うん、了解す。
じゃあ、ちょっとまあ、次回というか、またこの企画やるときは、もう一回くらいは2001年やりましょう。
はい、
ちょっと喋って、ドイツはまあゲームのとかでも全然大丈夫
です。そうですね、ゲームになると思います、ね、うん。ゲームは結構やってる時代なんで。
そうね。だから、はい、これはもう、この年代に我々が何にハマってたかみたいなのを、多分こう、はい、探っていく企画なので、了解です。じゃあ、ちょっ と今回は、こんな感じということでですね、またちょっと次回もいろいろ喋っていきたいと思いますんで、はい、よろしくお願いいたします。はい。はい、では、思い出の2000年代アニメを語ろう2001年度編をお送りしました。はい。ということで、エンディングでーす。
はい。
はい。ということでですね。じゃあ、まずは、ツイッターを読んでいきましょう。ですね。そうですね。井戸端会議の まあ、実況とか感想をですね、読んでいきたいんですけれども、はい、そうですね、はい、ちょっとまあ、抜粋っていう形になりますんで、なんか、総括してるやつを中心に読んでいきますね。
はい。
はい。ですね。あ、ダメだ。放送前の現場のみのコーナーは、マジでつぶやけないやつだ。現地のみのお楽しみよね。来てよかった。
まあ、そういう約束でね、話させていただいたんで。
この方も、生配信ギリギリのチキンレースって書いてますね。
あれ楽しかったな
ぁ。そうですね。楽しかったですね。はい、意外と兄さん慌ててましたけどね。これ始まっちゃうよ。始まっちゃうよ。みたいな感じで。はい。さあ、ですね。いや、ボーナストラックまで入った贅沢な時間でした。バラエティ番組はいろいろと見てたのも、話題に出てて、楽しかったです。そうですね。バラエティ番組は松崎くんの、
はい、そうですね。
でしたね。
はいはいはい。
はい。ですね。めっちゃ久々の生ライブはいつもと一味違うノーオタクトーク。新鮮で楽しかったです。昔のバラエティ、うん、ドラマ、プロレス、そしてゴシップっていう、普段のオフ会と変わらないなっていう。まあでも本当楽しかったですね。
いや、めっちゃ楽しかったですね。
うん。
でも、あれですよね。ノーオタクトークっつってるけど、やっぱ話す感じは、三人ともオタクな感じ出てましたね。
やっぱもう話し方が全員やっぱオタクでしたよ。
そうそうそう。やっぱ好きなものを喋るっていうのはね、ジャンル超えて楽しいですからね。
そうですね。
うん、ね。
あ、こちら配信で見てたくれて、見てくれた方ですね。
ありがたい。
配信面白かった。楽しい時間はあっという間。だけどアーカイブで期間中楽しめるという、ドイチューさんのモノマネ最高だったし。三平さんの話も面白かったし、松崎さんの話はいろいろ思い出して楽しかったしと、とにかく最高だった。
うん。モノマネ、モノマネをね。
モノマネ。いろんなモノマネ出ましたね。
そうですね。捕まる側と捕まえる側のモノマネしました
から。抜粋したな
そうですね。まあ、現場では。まあ、はい、配信の人も、なんとなくは伺えた感じもあるのかな、もしかするとあの辺は。
そうですね。あの人のモノマネもね、見れたんでよかった。
はい。そういえばお三方はただのアニメの視聴に特化したおじさんたちではなく芸人さんだったのよね、と思い出させてくれた。
いや、あんま芸人のスキル使ってないよ。
使ってないね。
本当飲み会だったな。
ね、飲み会だったね、あれは。
そうしたね。
なんか、ね、飲み会の時の B 面みたいな感じだね。アニメの話もするけど、ああいう話にもなるみたいな。
うん。
うん。さあ、二次元再退社の夜の井戸端会議でした。二次元の話しないなんて大丈夫な心配をよそに、ひたすらノンストップでポンポンし語り続け、ほら、あれがたくさん出てきて、井戸端感満載で本当に楽しかったです。あ、ごめん、二次元で例えちゃったというのがたまに言ってて笑った。
なんかね、いけないことなんだ。
そう
そうそう。別にタブーみたいなね。
そんなルールなかったはずなの。はい。さあ、これは、ここからはラジオの感想ですね。237回はトークライブ前の楽屋で収録。はい。二次祭のそういうフレキシブルさが大好きです。
ありがとうございます。
やっぱでも会って喋るとね、なんか臨場感も出てくるし、あれは、あれでやっぱ、うん、うん。なんか今後も、リモート期間中でも、なんか会える時あったら、ああいう形で撮るのいいかもしれないですね。
やっぱりリアルで会うと、1時間切りますね、ちゃんと。
そうね。間がちゃんと詰まってんだよね。
そうそうそうそう、49分って見て、おわ、短っと思って。
今日下手すと1時間超えですかね。
いや、超えてると思います。はい。
超えてますか。すみません。はい。イエスタデーを歌っての春役の、宮本夢って、玉読みのキャプテンやってたのか、全然わからんかった。
そうなんです。今期ね。
うん。
見ましたよ。
でもね、確かに、玉読みの宮本さんは、ちょっと宮本さん、今までのイメージの宮本さんともまた違った感じで、うん、あ、こんな感じのもっていうので、新鮮でしたね。
あ、イエスタデー見たんですか？
見ました。なんか、この間、一挙放送みたいになってて、見ました。
はいはい。どうでした？
いや、俺、なんか、まあ、ほんまに、まあ、聞いてたんで、こっちとこっちが、結局こうなるみたいな聞いてたんで、うん、で、でも、すごい勘違いして覚えてて、それを。
うんうん、
あれ、こいつとこいつくっつくんやったっけ？あれ、どっちやったっけ？みたいな感じで見てて、 で、ほんまなんかずっと煮え切らへんなと思ってて、最終的に、そういう、なんか言う、元さやみたいな感じになるじゃないですか。
うん、うん。
何見せるから撮ってんみたいな気にちょっとありましたね。やきもき、やきもきさせやがって、そうそうそうこいつらっていう。
術中にはまってる感じですよ。
でもやっぱ、花澤香菜は憎めないなと思いました。
そうなんですよ。
はい。
しなこさん、花澤香菜さんなんですよ。うん、そこがね、そこが。
それじゃなかったら俺もうちょっと怒ってたかもしれないです。
何その我々の花澤香菜進行。狂信者だよ、狂信者。さあ、次行きましょう、はい。松崎さんの恋人つなぎの件。うわ、そんな話あったと思って聞き直しました。めっちゃ探した。第133回2018年7月更新だったので、本当に2年越し。うん、松崎さんが、できないっすよって確かに言ってました。てか、聞き直すとやっぱり、嫁よ、お礼論に染まれのコーナー、最高。本当に2年だったんで、ね、本当に2年だった
よう探してくれたな。
すごいな。
これ探しやすくなったから、俺も聞いてみよう、これ。さあ、こっからは3プラス1ですね。春アニメの3プラス1決まりました。ペコリーヌ、プリンセスコネクト、リライブ、影森みちる、BNA、ナンバーミツホ、波を聞いてくれ。で、プラス1は、クロマタニ空、アヒルの空ですね、これは。はい。で、次の方、2020年春アニメ3プラス1、ハメフラよりカタリナ、シャチバトよりユトリア、新桜大戦よりレイラ、そしてプラス1はシャチバトよりミナト。ミナトとユトリアは応援したくなる幼馴染カップルでした。あ、これちょっとわかるな。なんか。うん。
うん
うん、さあ、次の方も行きましょう。3プラス1。カタリナ・クライス、ハメフラ。やっぱ人気ありますね。アルテ、アルテ。コダミナレ、波を聞いてくれ。あ、結構波を聞いてくれ。どっちかに行きますね。
うん。
ミナレかナンバー、みずほか。で、プラス1が、プラス1が後藤隠し、隠し事。4名とも困難や逆境に負けない精神的タフさを持っていますね。憧れますと。うん、さあ、じゃあもう一人行きましょう。3プラス1。マイン、本好きの下克上。藤原千佳、かぐや様はくくらせたい、ペコリーヌ、プリンセスコネクトリダイブ。やっぱペコリーヌ最終回でまくってきたね。プラス1、後藤隠し、隠し事。
うん。やっぱ人気あるなぁ。
後藤先生多いっすね。
多いね。アホの子かわいいって書いてますね、この人は。はい、ということで。
皆さん書いてきてくれてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。また、まあ、3プラス1全然、はい、書いていただければ、こちらの方も、読ませていただきますんで、よろしくお願いいたします。は
い、お願いします。
はい。そして、他の配信コンテンツとして、二次元再退社の夜のアニメ実況というのをやっております。アニメを実況する、番組です。ニコニコチャンネルで月額550円でチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい。そして、まあ予定なんですけれども、8月14日の金曜日、こちら日程はこちらで、二次元再退社の夜ライブストリームのボリューム3をこちら予定しております。
はい。
はい。まあもう情勢が情勢なんでね、まあどうなるかわからないというのはありますけれども、また無料配信という形でやりますので、ぜひ皆さん、はい、開けといていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他、好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合は、ハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題、もう本当、聞いてるっていうだけでもいいので、それだけでも励みになりますので、はい、バンバンツイートしてくださいと。
はい。台本がどっかに行った。
読みましょうか。じゃあ、
すいません。
特別ですよ。読んじゃいますよ。そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集します。
メールで募集しております。
質問のほか、B-Birdでやってほしい企画。
やってほしい企画。嫁よ、お礼色に染まるのコーナーでは、3人の嫁に関する質問を募集。こちらは随時募集中。はい、質問がたまったところにコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
はい。
何も見ずに行ったな。
はい、なんか途中でこうナレーションが被っていくみたいな、そういう演出みたいでしたね。なんか独白がこう重なっていくみたいな。
じゃあ僕台本手元にありますけど、はい、今の感じでいきます、
はい、うん、ちょっとやってみて。
三平さんをアウトを追う感じで。
いきますよ。
はい。
番組 CM スポンサー募集。
番組 CM スポンサー募集。
イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元再退社の夜としての
出演以来、
二次元再ライブの
企業事務局などありましたら、あ、すべてのメールは二次元再退社アットyahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次元ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
はい。で、あとノート投げ銭は随時受付中ですのでよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
こんなことばっかしてるから長くなる。ということで、こんな感じで第238回二次元ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
松崎勝利でした。
二次元
ヘルツでした。
はい、大丈夫です。
すみません、本当、もう
大丈夫ですよ。
いや、ちょっとね、その Mac を使ってやってるので、
パソコン買ったんでしょ？
そうなんです。それで今はちょっと、でもいろいろやっぱ画像検索とかするの早くて楽でいいな。
ああ、え、じゃあ今日はもうパソコンでもうあのカメラも繋いで
る
の？
いつもあのあれなんですよ。僕すごいやり方が分かんなくて、その、うん、iPhone でメモしたやつを iPad で写真撮ってそれ読んでたんですよ。
うん、そういうことだったんだ。
はい。でその画像を保存してて、そのあの、うん、前いただいた台本とかも画像で撮ってたんで、うん、で今回その Mac はもう iPhone のメモと完全同期するんで勝手に。iPhone でメモったやつ全部こっちで読めるんですよ、Mac で。でもその画像がどこやったか分かんない。そっちの台本の方がね。
すげえ、Mac ユーザーになったんだ。
もう IT 革命が起こってます、僕。
IT 革命。早いのか遅いのか分かんないけど。
今
じゃあ、まあ、革命が起きたということで。はい、
壁紙をどのセーバーにするかで今、もうそれしかやってないですけど、
それは Mac とか関係ないよ、その悩み。はい